ただいまから2024年8月25日年間第21手術の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の5章の11節から14節ヘブル書5章の11節から14節説教題は、信仰的理解力シリーズの1、神に対する霊的熱量、神に対する霊的熱量と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは本文です。このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は固い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。固い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。では御言葉の取り次ぎのためにお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、主の御前に一体静まり、私たちの心を、あなたの御前でさらけ出し、そして私たちの霊に与えられた信仰の耳をあなたに向けていくことができますようによろしくお願いします。主が何を語られ、主が何を望んでおられるのか、主が何を喜ばれ何を嫌われているのか、私たちがそのことを、霊的に掴むことができますように、そして御心が分かったとはいえ、そのことをどのように実行すればいいのか私たちになすすべがございません。なぜなら私たちは良い行いに対して無力な弱い者たちだからです。ですからどうか聖霊様、あなたの、注ぐ神の愛の力によって、すべての良き技に、実践することができるように、信仰によって、神の力を、神の働きを、神の善を、日常生活の中で受け取り続けていく、道をお与えくださいますようよろしくお願いいたします。どうか自分自身の意志や力に頼らず、神の力、神のエネルギーに、より頼むことができるように委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。今日からですね、ヘブル書の5章の11節から14節のシリーズ説教に入ります。公開説教の中でのシリーズ説教って言ってもね、一つのまとまりしか示すことはないですけれどもね、内容把握には役立ちます。前回まではですね、大祭司とは何かっていうねシリーズでしたけれども、今回はですね、信仰についてどんどんね、信仰から信仰に前進していくっていうことに関して、必ずキリストが大祭司であるっていうところにぶつかると。で、神と私たちの間の仲介者も大祭司としての称号を持っているね。キリスト以外大祭司の称号は持っていません。みんな小牧者みたいなもんですね。小さな牧者たちです。それは天上の生徒たち も役割を果たして、大祭司イエスキリストと一緒にね、座についておりますしね、礼拝しております、賛美してますし、私たちのために取りなしもしてくださっておりますが、何のために取りなすかっていうと、私たちが地上の残された私たちが神と人との唯一なる仲介者、大祭司キリストに徹底的に結び合わされることを取りなしてくださっている。私たちはマリア崇敬とか聖人崇敬とかね、しますけどもね、ロザリオだってしますけどもね、そこを履き違えてしまうとね、片方ではキリストを信じ、片方の心の向きにおいては、なんかマリア様とか聖人たちを信じて、いうようなね、キリストと、マリア及び諸聖人崇敬のね、同格論に、入ってしまうと、心が二つに分かれてしまいます。で、多神教的な風土とか、無宗教的な風土に育った日本人っていうのは、 それでもいいかなみたいなね、すごい雑に考えてしまうんですけど、キリスト教っていうのはその辺のあたりだけは、他は雑ですけどね、その辺のことだけ、キリストのことに関してのみ、まあ枝葉派の問題すらもね、注意深く、これはこれで、あれはあれであるっていうふうにね、キリストに集中していかない、全ての信心業はアウトであると、まあ、こんなのは教会からね、認定されたとか認定されてないとか、教会の教師からね、許されてるとか許されてないとか、教会の仲間たちがね、やってるからとかやってないからとか、もうそれは関係ございません。自分自身が神様の前で一人立った時に裁かれます。ね、その時に、まあ、それ、起点した時に裁かれますけどね。一度死んで裁きを受けます。死審判と言いますね。後審判に対して死審判と言いますね。でもね、この地上の一日一日の、中で、私たちは常にね、キリストに服従して、自分の十字架を背負って、歩んでいるかどうかが、吟味され、検証されていくわけです。そのプロセスで、キリストからあまりにも離れてしまうと、こう、裁き、神に裁かれて当然というような状況になりますね。でもそれは、何もその神様の逆鱗に触れたとかそういうことではなくて、私たちの救いのために、正してくださってるっていうふうにね、まあ、こう捉えていくわけであります。で、今回は、神に対する霊的熱量というふうにね、題しておりますけれども、まあ、この、11節から14節の中で、特にですね、11節、のところ、語っていきたいと思うんですけれども、この冒頭の解き明かすことは困難というふうにね、書いてありますね。私たちには話すことがたくさんあるんだけれども、解き明かすことは困難です。で、この解き明かすことは困難っていう言葉なんですけども、ギリシャ語のディセルミネブトスっていう言葉が使われてるんですね。ちょっと長い言葉ですけども、要は、これは、解き明かすことは困難って、まあ、いかにもね、聖書の翻訳らしい、キリスト教用語らしいなんか文章になっておりますけどね。現代用語に、基礎的な文章に変換するとですね、説明するのが難しいっていうことです。メリッキゼデクのことについてなんだけども、説明するのが難しい。解釈するのが難しい。メリッキゼデクのことを、ね、まあ、わかりやすくっていうか、霊的本質をついて通訳するのが難しい。そういう意味なんですね。まあ、この言葉はもともとですね、エリミス、という言葉、名詞をね、エルミネボーっていうふうにね、動詞化させた、だけでありますね。まあ、それを否定形の、設備語のディスっていうね、言葉をつけたわけですけども。だから、ディセル、ディスっていうことですね。これリエゾンしてるわけですね。ディス、エルミネブストス。みたいなね。で、このエルミネボーっていうのはね、まあ、エルミスっていうのは説明 するとかね、ごめんなさい、エルミネボーっていうのは動詞になって説明するとか翻訳するっていう意味。まあ、エルミスっていうのは、まあ、他の言い方ではヘルメスとかも訳しますけどね。まあ、説明とか翻訳、通訳というね、意味であります。それに難しいを意味します。意味する設備語のディスをつけただけですね。このヘルメスってどっかで聞いたことないかしらって話なんですけど、このヘルメスとはローマ神話においてゼウスの息子でありました。時々特にね、ゼウスの伝令の仕事を、しましたけれども、神々の中では下っ端の存在として描写されております。下っ端もいいところ。すごい下の下っていう感じの人です。このヘルメスという人ね、神々が考えていることを人々に伝える、まあ、そこから動詞は、他の言語に翻訳して伝えるという意味に使われるようになったわけですよね。だから名詞の、エルミス、まあ、すなわちヘルメスっていうのは通訳のことであります。動詞の、先ほど言ったね、エルミネボーっていうのはね、そこからさらに転じて単に説明するとか解釈するとか翻訳するという意味になったわけですね。 さて、使徒パウロは威厳の賜物に関してこの解き明かす、エルミネ棒することの重要さを注意喚起しております。第一コリントの14章の9節から13節まで。同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語らなければ、話していることをどうして分かってもらえるでしょうか。空気に向かって話していることになります。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉は一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らなければ、私はそれを話す人にとって外国人であり、それを話す人も私には外国人となるでしょう。同じようにあなた方も御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会を成長させるためにそれを豊かに与えられるように求めなさい。そういうわけで、威厳で語る人はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。解き明かすことができるように祈りなさい。説明することができるように、通訳することができるように、翻訳することができるように、解釈することができるように祈りなさいということです。この解き明かすという言葉はディエルニネボっていう言葉でね、翻訳する、通訳する、解釈する、説明するという意味ですね。これは教会の中で、とても重要なことですね。まあ、別にその、カリスマ的なね、教会で、聖霊の働きが強くてね、こういうことが、実際にしなければいけないっていうことではなくて、まあ、そういう諸教会もあるんでしょうけれども、ありますけれどもね、私たちの教会ではそのことよりももっと現象的な、さまざまな現象よりももっと本質的なことを言うわけですね。それでどういうことかというと、まあ、威厳を解き明かす、威厳を外国語を通訳するでもいいですし、まあ、その霊的な、まあ、天使たちの威厳で語るっていうことを、解釈して、それを解き明かしての賜物って言いますけどね、要約を伝えていくっていう、まあ、そういうふうに、なんていうかな、その、ここで行われている、現象を説明するっていうふうに、なりますけど、まあ、それだけだとね、そういう賜物を持ってない教会はどうするんだって話になってね、こういう箇所が無味乾燥に思えてしまうんですよ。そうではなくて、やはりここはね、福音のことを言ってるわけですよ。福音っていうのは、イエス様が福音書において、いろいろキリストの教えっていうのはね、使徒の教えの根拠になっているわけであります。根源になっている、起源になっているわけでありますけど、このキリストの教え自体が例え話で話されなかったことはなかったって言われているぐらい、例え話で満ちていたわけであります。弟子たちにだけ神の国の奥義を知らされているからといって、その解釈、通訳、翻訳を、与えてくださったわけですね。だからキリストを信じる者にとってはね、そういうものを弟子たちっていうわけでありますけどね、そういう人たちはキリストを信じてるがゆえに、御言葉の意味が聖霊によって、あるいは、説教者やね、教会の奉仕者たちや信仰の先輩者たち、仲間たちによって解き明かされていくわけですよね。しかしキリストを信じない人は、言葉とかね、物語は語られていたとしても、それを理解することができないようになっております。だから御言葉を聞けば聞くほど、それキリストに対する信仰に着地しない限りですね、そのように至極されない限りはですね、1年聞いても2年聞いてもね、ずっとキリストを拒絶していくならば、だんだん教会通うのが苦痛になっていく。で、それは未信者だけに限ったことではなくて、私たちキリスト者もそうですよって話なんですよ。だから福音というのは、第一に使徒たちの教え、教会を教会たらしめている使徒たちの教えをね、成立させている根拠となっているわけですけど、そのキリストの教え自体、福音自体がすでに説明され、解釈され、通訳されねばならなかった。だから神に使わされた、キリストから派遣された二人組が必要だったし、聖霊の時代である今の時代においては、教会において、教会の 職務の奉仕者たちが必要だっていう話なんですよ。皆さんそれぞれに聖霊の賜物が与えられても分かっている。で、その賜物をより生かすことができるように職務の賜物が与えられている人たちがそれをコーディネートしていくっていう、ね。まあ、それを認めない、残念ながらね、認めない人たちが最近出てきてわしゃわしゃやってるんですけど、非常に注意してその動きを見ておりますね。まあ、皆さん見なくていいですよ。私は個人的にどういうふうに今後なっていくのかなと、思います。まあ、だからといってね、そういう人たちが怪しげな動きをしているからといって、既存の諸教会がね何も問題ないかというと、すごい問題が、そういう動きをもたらすほどの問題を何十年にもわたって隠蔽してきたっていうのは、まあ、言うまでもないことですからね。それは自分の胸に手を置いて考えるならばね、ああ、やっぱり既存の教会、とてもじゃないけど神の前で弁明できっこないなってわかるはずです、それはね。こんなこと世界中でやらかしてとかね、日本でやらかしてとか、何県でやらかしてとか。しかもそれが全国の教会でね、あれ教団でもいい、教派でもいい、一つの深刻な教会の病理として、ね、会議も開かれない。各国教会として。なんかキリスト教メディアとかね、一般メディアだけが取り上げててね、教会とかは知らんぷりしてるね。自分の教団がやったことですよ。自分の教派がやったことですよ。ね、それを批判しようものならば、ね、フルボッコに遭いますよ。反撃食らいますよね。あれは個人のね、問題であってね。教派や教団や教会そのものが悪いんじゃないんだ。いや、悪いでしょ。ね。教会っていうのはキリストの花嫁で、聖なるものとされているものでありながらね。しかし、その教会に集う一人一人は罪人の頭としての意識をきちんと持っていなければ、すぐ傲慢になりますよって、使徒パウロもね、獄中の中で手元に出して送ってるじゃないですか。ね、キリスト者になったからといって、罪人の自分が消失したってわけじゃないじゃん。その罪人の自分、肉の、行いっていうものを、聖なる霊のね、支配にね、委ねていくっていうのが、ここに信仰が問われるわけなんです。だから、キリストの教えというものを通訳したり解釈したりする人たちは当然必要ですよ。まあ、教会って言った時には特にそうです。さらにまた、キリスト者同士の間でも、こういうね、信仰、福音信仰に関することでね、その理解力のことについて語り合う場合においてもね、やっぱりこう話が詰まってしまう時がある。で、そういう時に、信仰とは何ぞやって言ってね、通訳したり解釈したり、答えを導いてくださる誰かが、それは、ある日はあなたかもしれないし、ある日はこの人かもしれないし、別の人かもしれない。そういうふうにね、用いられる人に、耳を傾ければね、いいんじゃないかなっていうふうにね、思います。それほど福音っていうものはね、神秘であり、信仰的理解力を私たちが習得するにあたっても、本当にね、それが説明され直さなければいけない。翻訳されなければ、解釈されなければいけない。ということなわけですね。だから、ルカの福音書24章の25節から27節。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。その信仰に立てなかったらね、福音がわからない、十字架がわからないということなんですよ。復活がわからない、キリストの栄光の、座につく昇天がわからないということ。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。解き明かされたっていうのがね、ディエルニネボ、通訳する、解釈する、説明する、翻訳するっていうんです。聖書は翻訳されなきゃいけない。 や、それはギリシャ語やヘブライ語やね、そういったところから翻訳されなきゃいけないと、それは当然のことなんだけども、その翻訳された聖書もまた解釈され直さなければいけない。分かるように伝えてくれる人が必要だ。そうでなかったら私たちはキリスト信じることができない、洗礼を受けることができないですよね、うん、聖書が神の言葉であることを信じても、キリストの十字架の死の意味が理解できなければ、神の言葉がキリストを証言していることを信じて、さらにキリストのもとへ行くことがなければ、その信仰は虚しいのであります。ヨハネの福音書5章39節から40節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしませんということですね。まあ、いつも言ってるように、聖書と福音、聖書と神の言葉とキリストを切り離してはいけないということですね。むしろ聖書の執筆目的は、神の言葉の証言というものはね、すべて主なるイエス・キリストに集約されている。これ、何度も強調しております。さて、本文ですが、このメルキゼデクについて私たちに話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難ですと書かれているのは、キリストに重ね合わせるようにしてメルキゼデクのことを語ろうとしても、以下の理由で説明して解釈することは困難だとヘブル書の著者は嘆いているわけですね。宛先のキリスト者たちに対してね。だからどういう、ところで困難さを考えていたかというとね、やっぱりその神の真実に対してよりも世の虚しいものに心を向け、私たちにはね、反逆心とか肉の欲に没頭、してしまう、私たち自身を縛る紐となっているということであります。神の真実から外れちゃうと、結果世の虚しいものに心を向けてしまって反逆心の虜となってしまう。それが私たちを縛る紐となってしまって、神の真実により頼むっていうことができなくなってしまうということですね。そしてもう一つは、神の教えを聞くのに私たちは愚かであるということですね、一つは神の真実に対してが大切だっていうこと。箴言6章の16節から19節。しかし実態はそうなった。主の憎むものが6つある。いや、主がご自身が忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、咎なき者の血を流す手、邪悪な計画を巡らす心、悪へと急ぎ走る足、まやかしを吹聴する偽りの商人、兄弟の間に争いを引き起こすものと。で、もう一つね。神の教えを聞くのに私たちは愚かであるということ。さあ、第一サムエル記の15章の22から23。サムエルは言った、主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。従わないことは占いの罪。高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けたと。この直前にね、サウル王がね、サムエルにね、私は主に従いましたっつってね、捧げ物をね、捧げにどうでしょうみたいなね感じで来てたんですよね、そしたらね、容赦なく厳しくサムエルはね、身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは羊の死亡に勝るというね、いうふうに言ったわけですよね。しかしながらですね、その二つを押さえた上で、私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。このように著者は言ってるわけです。そのまま読むとね、つまりこういうことでしょ。言いたいことはたくさんあるのですが、ちょっと難しいですね。あるいはですね、ですからやはり、結果として言わないことにしましょうという意味のね、意味の逆転が起きてしまう、私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難ですってね、訳しちゃうと、言いたいことはたくさんあるけど難しいから言わないことにしましょうっていうふうに読めちゃうんですよ。そこで私たちはヘブル書の著者から見捨てられたのかなっていう気持ちや違和感が感じれる人って相当聖書を読み込んでるしね。私もここで話が一旦終わってしまってね、諦められ って取り残された形で次の箇所に移っていくみたいな読み方しかできませんでした。でこの説教を聞いている、あなた方は当然ヘブル書をね何度も通読してると思いますけど、私たちはこの違和感の正体を、意味の逆転に還元しても良いんであります。すなわちなぜなら6章13節以下10章後半に至るまで大量のね部分ですけれども、キリスト大祭司メルキゼデク論というものがねきちんと著者によって展開されているからであります。キリスト大祭司メルキゼデク論ってやつね。この文の論理の流れはね、言いたいことはたくさんあると。それは難しいけれどもいかに書くからしっかり理解しなさいということであります。あなた方にはちょっとね難しいと思うからねやっぱり言うのをやめましょうっていうふうにね訳さない。そうじゃなくて言いたいことだとたくさんあるけれどもそれらはさらに難しいけれどもしかし私は諦めることをしない。あなた方にしっかりと、理解してもらいたいと。そのために書くからと。キリスト大祭司メルキゼデク論をね、何章にもわたって、10章後半に、6章13節から10章後半に至るまで展開するから、よーく耳かっぽじって聞いておくように。ということをね、シトパールは言っているわけであります。故にあなた方が聞くことに対して鈍くなっているからですとね言われてしまっている、箇所もね、読み直すことができます。いや聞くことに対して鈍くなっているからねやっぱりそのヘブル書の著者からね見捨てられてるのかなっていうふうにね断罪されてるのか裁かれてるのかなっていうふうにね、思っちゃいがちなんですけどヘブル書って他の書簡よりね結構コントラストっていうか比較対象してね救われるもの、滅びるもの、信じるもの、信じないもの、神の光に照らされたもの、ね、堕落したもの、みたいな感じでですね。そして、こう、良い部分の、語りかけっていうのが、私たちキリストを信じた者の状態だっていうことを前提にして話を進めていく嫌いがありますんでね。ちょっと癖が強いです。だから、ちょっとこう闇の部分のね、言葉とか断罪されてるような部分、本来だったらそれはキリストを拒絶したものとか堕落したものたちなんですね。悔い改めないものたちの、行き着く末路のことなんですけどもね。それを、純粋な私たちはですね、直接そのキリストを信じている自分に適応しちゃってね。ああ、キリストを信じてるのにこんなことしたらダメだよね。あんなことしたらね、まあもう滅びてしまうみたいなね。そういう思いに駆られてしまう方は読み方がただ間違ってるだけだから大丈夫だよってね励ましてあげてください。このあなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。まあここもコントラストな部分なんですけどこの鈍いっていうのはノースロスっていうギリシャ語でその語源はウルガタ訳ですね。カトリック のラテン語ヒエロニムスが訳した聖書ですけどねラテン語訳聖書あるいは他のパピルスの要領によればねノソスというギリシャ語から由来していると、今まで解釈されてきました。このノソスという言葉は、病気という元々の意味があります。だから、病気なら誰もが緩慢になるでしょ。病気なら誰もが鈍くなるでしょ、動きが。ね。だからここね、悪口言ってるんですよ、実は。かなりこのパウロよりもかなり強烈な悪口言ってるなっていうふうに思ってるんですけどね。まあだからちょっとアポロあたりなんじゃないかなって気もしますけどね。雄弁なアポロ。最初に言ったようにね、私たちはそのヘブル書の著者をね、使徒パウロというよりも、アポロが書いたものなんじゃないかっていうふうにね、まあこの、その博学さからね、思っておりますけれども、いろんなお立場がありますし決定的な答えがこれだっていうふうに言うことはできないのでね、まあ、一つの読み方のね、でありますけれども要するにここはねあなた方は鈍くなってるって、まあ優しく訳していますけどねノソスって病気なんですよでという意味なんですねでノソスからノースロスっていう言葉が発生しましたんで この鈍いっていうのはどのような鈍いかっていうと、病気のゆえに、スローモーションになってる、動きが緩慢になってる、すなわち薄のろだっていう、天地でね、悪口の薄のろっていう意味になってる。だからここは直訳すると、あなた方は聞くことに関して薄のろであるっていうふうに、ね、もうただの悪口言ってるんですよ。それだけ怒ってるっていうか、これだけ言ってもあんたらはね、キリストのことわかんないの、信仰のことわからないのって、薄のろじゃないのってでね、よく教会の中では本当にもうなんかキリスト者らしい方々に囲まれて育つとですね、心の中はね、墓場に近い状態でね、なんかもうクソったれがみたいな感じでね、思ってるくせによ、表面的にキリスト者の品性が身についちゃって、これコミュニティの言語同圧、同調圧力です。言語の同調圧力ですよ。キリスト教用語が身についちゃって会話するものになってしまう。そうするとなんとなくこうスレンダーなね、話し方に、綺麗な話し方になっていくものなんですけどね。残念ながら私たちの教会にですね、交われば交わるほどですね、言葉は汚くなっておきます。なぜ汚くなるか。心の中にある私たちの汚さがそのまま言葉に現れるから、そのようになるんですよ。まあだからといって、ひどい、信者とよりが眉間を示すような悪い人になるってわけじゃないですよ。その残滓が、未信者時代の残滓がまだ残ってる、それは清められてる最中ですよっていうことを結構赤裸々に出していきたいなって思って、まあその教会をね、させていただいております。まあだからその感情的にもうたまらなくなってしまったら、もうガンガンガンガン泣く人もいますしね、怒る人もいますしね、まあそれを無理に私は支配しようとはいたしません。させるがままにしています。結果も含めて神様がまあ責任取ってくださるだろうっていうふうにね、考えてるからなんですけど、ね、まあ私たちはあなた方は薄のろであるっていうふうに言われても、あなた方は病気です、それゆえにね、スローモーションです。福音理解においてスローモーションだよね、薄のろだよね、御言葉をそのようにね、はそのように言ってるわけですから、教会の中でもね、まあそういう愛を込めてですよ、ガサツな会話っていうものがね、あってもいいと思ってますし、実際私もそういうふうにして結構言われんでもいいことはね、教師たちとかね、同期の新学生から言われ続けてね、育ってきましたね。結構言葉汚いです、うん、厳しいっていうことじゃなくて、結構こうガサツで雑な、まあ、喋り方になっておりますね、うん、まあ、バタン級であるとかね、うん、まあだからそのね、例えばそのあまりにも自分自身の問題に肯定してしまって、辛いよ辛いよっていうふうに言っててね、まあ、祈ってくださいっていう言葉につながっていかなかったりとか、御言葉を、もう本当に体を持ってこう聞いて聞かずしてたまるかみたいな感じでね、ずっとこうそういうのにつながっていかない、信仰につながっていかないということであれば、そうであるならば、みんなが励ましてあげてね、その励ましの中で優しい言葉を使うのもいいけどもね、あなたは本当にね、信仰はやばいよねと一言雑にね、愛情を込めてね、言われるっていう経験もね、まあ、結構オツなものでございますよ。そういうことを言える関係ってどれだけ友情愛情関係に満たされてるかってことなんですよ、要するにね、うん、まあだって信頼してる人じゃないとそんなこと言わないもん。マタイの福音書の4章の23節、イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病あらゆる災いを癒されたと。病ですね、まあ、ここノソスっていうねところをか書かれてますけど、キリストはこんなにも癒しを通して罪の許しを明らかにしてくださったにもかかわらず、この文章を読む人々に対して、というよりもね、もう薄のろと悪口を言われる特定の人々を念頭に置いて語っているとしか思えません。例えばね、自分たちは教会の教師ですと、私は教会の奉仕者ですと、 世において証を立てています。仕事や勉強を頑張っています。育児家事に力の限りを尽くしているんです。まあ、そう自称するのはね構わないし、きっと力の限りを尽くして努力してるんでしょう。まあそこは否定しませんけどもね、その動機に私たちは威張り腐った態度はないだろうか。そのような実際には何も分かってない人々がダメだっていうわけではなくてね、そうだとしても著者がキリストが伝えていることを信仰者として理解すべきなんだと、まあ、こう読むのであります。結局、ノースロス薄のろっていうのはね、キリスト者に対する人格攻撃で傷つける意図を決して持っているわけではなくてね、聞くことに対する怠惰を指摘してるわけですよ。こんな、あなたがね、背負っている病気や病や問題やね、対人関係やね、経済的な問題の、あるいは学業の、仕事の、数々はわかるんだけれども、しかしあなた教会何のために来たのと。ね、キリスト者として礼拝を捧げるためじゃないの。賛美を捧げるためじゃないの。神の声を聞くためじゃないの。痛いことであっても、兄弟姉妹からね、指摘されるためじゃないの。祈るために来たんじゃないの。そんなにたくさん問題持ってるから、ね、誰かいないかって言って、カウンセラーを求めることをするんじゃなくて、教会というのは、神に聞いてもらう場所だったね。神に答え、神に祈る場所。神に聞いてもらうってことは、神に祈るんですよ。そして、他の教会大姉妹たちの、責任というのはね、その人が人に向かうっていうような、状況から神に向かって話すことができる、神に向かって祈ることができるように助言するっていうのが根本的に心理的なカウンセリングとかそういうスキルと違うところなんですよね。そういうのは種目、立て上げっていうふうに言うんですよ。だから種目とか立て上げがない教会っていうのは一つ一つの石同士がね愛によって結ばれていかないんですよ。神の家になっていかないんですよ。だからそういうところでは祈る人と祈らない人が出てくるわけですね。すなわち聞くことに対する怠惰を指摘されているということは神に対する霊的熱量の注意喚起なんであります。まあ、最後に、ヨハネの黙示録3章19節ですね、有名な箇所ですけど、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。お願いします。愛する天父の神様、あなたは、私たちのことを愛しているがゆえに、叱ったり懲らしめたりするお方です。だから熱心になって悔い改めなさいと、キリストに寄りすがりなさいと、神に立ち返りなさいと、あなたは言われるお方です。どうか私たちが一人一人が悔い改めて神に立ち返ることができ、キリストを深く信じ、心の中から愛することができ、また同じキリストを信じている者たちに対して、愛と許しを持って接することができるように助け導いてください。何よりも、そのような無力で愚かな私たちを、誰もが、無視してきた、過去がありますが、キリストを信じて、父なる神様は私たちのことを見捨てず叱ったり懲らしめたりして、その愛を、従前に私たちに明らかにしてくださったことをありがとうございます。神様の愛に私たちは頼っていきます。頼れるように聖霊様を助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。